庭にスチール缶を出して、落ち葉や枯れ木で焚き火をしながら、今私は二人の男のことを考えています。40年前、まだ20歳だった私には片思いの相手がいました。アルバイト先の喫茶店で知り合った2つ年上の人、久保田正幸さん。背が高くて少し影のある優しい人でした。私はいつかこんな人と結婚したいと胸をときめかせながら店に通っていました。いつか思いを伝えよう。ところが告白をためらっているうちに、正幸さんは遠く離れた九州の田舎に帰ってしまったのです。気持ちのやり場を失った私は、その思いの丈を打ち明ける手紙を書いて正幸さんに送りつけました。返信なんて期待はしませんでした。ただ私は自分の恋心にケリをつけたかったのです。すると数日たって、正幸さんから手紙が届きました。そこには、僕も君のことが好きだったと書かれていました。私は飛び上がるほど嬉しかった。それから私たちは文通を繰り返しました。携帯もメールもない時代でした。ある時、どうしても正幸さんに会いたくなった私は、何も告げずに電車に飛び乗り、丸一日かけて九州まで会いに行きました。ところが正幸さんは交通事故で亡くなっていたのです。私への手紙は範之という名の彼の弟が書いていました。信じられない。あまりのことにショックを受け、絶望した私はその弟の頬を叩き、ひどい言葉でなじりました。なのに、恋というのは不思議なものです。その3年後、私はその彼と結婚をしたのです。弟の範之は、兄の正幸さんによく似ていました。見た目も性格も声も。結婚生活は37年続きました。子供には恵まれなかったけれど、お互い穏やかで幸せな人生だったと思います。そして3日前、夫の範之は亡くなりました。事切れる直前、病室のベッドで夫は言いました。
ごめんな。嘘をついていてさ。本当にごめん。
私はそれを40年前、彼が兄になりすまして手紙を書いていたことだろうと思いました。もういいの。
ごめん。
あなた。葬儀を終え、家に帰ってきた私は、あの時の手紙の束を手に焚き火の前にしゃがんでいます。夫が兄になりすまして私に書き続けたラブレター。私はこの手紙を焼くことで、愛する二人の男への思いも罪悪感もみんな焼き払ってしまうべきだと思うのです。すべてを焼いた後で、私は焚き火の火を消し、縁側に腰掛けてふとスマホを手に取りました。手紙の代わりに届く宛てのないメールでも送ってみよう、そんな気持ちになったのです。ごめんなんて謝らないで。あなたのその嘘のおかげで私は幸せな暮らしができたの。謝らなきゃいけないのはあなたに正幸さんの面影を見ていた私の方よ。夫のアドレスにメールを送ります。すると驚いたことに夫から返信が届きました。何よこれ。
ごめんな。実は俺、手紙なんて書いてなかったんだよ。
え？メールが返ってきたことも不思議ですが、その内容も私は理解ができません。 どういうこと？続けてもう一通メールが届きました。
でも俺もずっと幸せだったよ。
その時、それだけでいいじゃないかという夫の声が聞こえた気がしました。そうね、どんなに不思議なことが起こっても、信じられないようなことでも、幸せならばそれでいいじゃない。私は焚き火の匂いの残る冬の空を見上げます。今頃天国で、あの兄弟はどんな会話を交わしているんだろう。想像したら、愛しさで胸がいっぱいになりました。